清水がこう言うんですって。昨日の昼、先生から秘密の用談があるから、今晩遅くに来てくれという手紙をもらったのですって。それで夜出かけたけれども、千に一度、銀行の通帳のことで一杯食わされたことがあるので、なんとなく気が進まず、うちの前まで来て、そのまま帰っちゃったんですって。だっておかしいでしょ？先生の手紙が通帳の一件とは何の関係もないし、それに先生の手紙は破いてくれとあったので、その通り破いたのですって。怪しいわね。それに研究のことを言うと真っ青になったんですもの。なんて言ったって清水のしたことに違いないじゃありませんか。だけどどうしても白状しないのよ。甚だ差し出がましいようですが、下村さんが出し抜けに検事さんに言ったの。本件には、一、二、矛盾したところがあるように思います。第一には、今日来たる文鎮には、歴然と指紋があって、犯人が部屋中を捜索したと認められるにもかかわらず、他に同様の指紋が現れないことで、凶行後、手袋をはめるということは、ちょっと常識では考えられませぬ。つまり犯人が2人いたか、あるいは指紋が凶行前すでについていたか。そんなことはないわよ。私思わず下村さんに言ったの。だって先生はあの文鎮が錆びるのが心配で始終拭いてらしたし、私も毎朝一度はきっと拭くんですもの。私も下村君の説に賛成です。内野さんが言ったの。この本箱を探した男は明らかによほど背の低い男です。ご覧の通り下から出した本を積み重ねて踏み台にしています。清水さんなら無論踏み台なしで届きましょう。私はなんだか2人で清水の加勢をしているようで憎らしかったわ。2人は清水の回し者かしらと思ったわ。だって清水はあんなに先生を苦しめたやつじゃありませんか。何も弁護するに当たらないと思うわ。清水はひっつったデスマスクのような顔を2人の方に向けて目で拝んでいるようだったわ。文鎮の長さはどれくらいでしょう。下村さんが私の思惑などお構いなしに聞いたわ。約一尺ということじゃが。検事さんの答え。もっと詳しく知りたいのです。刑事ってんでしょうか、清水のそばにくっついていた人は、しぶしぶ巻尺を出して測ったわ。11センチ4分の3。え、間違いはありませんか？大丈夫ですか、内野君。内野さんの方を向いて、君とほら、2、3日前に、あの文鎮の長さの賭けをしたろう。君は長さを覚えているかい？ 11 センチ8分の7。内野さんがきっぱり答えたわ。めいめい考えていたんでしょう。しばらく誰も口を聞くものがなかったわ。私も考えてみたんだけれども、何のことかちっともわからなかったわ。下村さんは、沈思黙考という形。内野さんはごそごそ本箱の辺で何やら調べ始めたようでした。文鎮を削ってみてください。下村さんが突然叫び出したので私びっくりしたわ。下村さんの言うことがもっともらしいのでお役人も言う通りに削ってみたけれども、やっぱり中までニッケルだったの。下村さんの考えはメッキじゃないかと思ったのでしょう。中までニッケルですか。がっかりしたように言って、また腕を組んで考え出したわ。そうすると、今度は内野さんが怒鳴り出したの。あいつだ、そうだ、あいつだ。皆びっくりして内野さんの方を見たわ。皆さんご承知でしょう。ドイツ語教師、古田翔五郎を、あいつです。ここへ忍び込んできたのは。私二度びっくりしたわ。だってこの古田の話は、やっぱりあのラジオ小僧と関係して、つい先頃新聞にやかましく出された不思議な事件ですものね。今でこそもう覚えている人はあまりありますまいが、 当時は知らない人ってなかったでしょう。古田というのはね、どっか私立学校のドイツ語の先生で、片手間に翻訳なんかしている人なの。新聞に写真が出てたっけが、くしゃくしゃとした顔で、まるでチンね。それでいて、頭が割合に大きくて、背が人並み外れて低いっていうのですから、お化けに近いかもしれない。でも、頭が大変良くて、翻訳なんか上手なんですって。この人が突然行方不明になったんですわ。おかみさんが心配して、このおかみさんの写真も出ていましたが、そりゃ別品よ。私くらい買って。冗談一個なしよ。そのおかみさんが、方々探しても見つからないので、警察へ届けたの。そうすると、何でも家出してから4、5日目に、おかみさん宛に手紙が来て、余儀ない事情で2、3週間家に帰らないが、決して心配することはない。愉快に暮らしているからって、手紙の中にはお金が入っていたのですって。警察でも、売っちゃっといたらしいの。そうすると、手紙通り3週間目かに、ぶらりと元気のいい顔をして帰ってきたのよ。警察でもいろいろ聞いたらしいけれども、はっきりしたことは言わなかったんですって。その時はそれでよかったんですけれども、1ヶ月経つとまた家出をしたの。2、3週で帰ってくると置き手紙がしてあったので、今度はおかみさんも騒がないでいると、2週間ほどすると今度は青い顔をして帰ってきたんですって。3度目が大変なの。例によって2、3日留守にしたと思うと、清水のじいさんのうちで切り傷をこしらえて気絶していたの。その時は何でもじいさんに翻訳の頼まれ物をしていたらしいのですが、その晩に強盗が入ったの。人のうちだから黙ってりゃよいのに抵抗したんでしょう。切られた上にぶたれて気絶しちゃったの。傷は浅かったんだけれども、ひどくぶたれたんですね。警察でも随分調べたけれども、手がかりがちっともないの。それに清水のじいさんは、盗人が怖いから随分用心しているので、そう容易には入れないはずだし、それに、千に空銀行の通帳の、翻訳者中、定本では、のが脱落。翻訳者中、終わり。一件があったりして、てっきり例のラジオ小僧の仕業となったのよ。新聞でもそう書き立てたの。そしたら、そりゃ、翻訳者中、定本では、そりゃの矢を、あと5期。翻訳者中、終わり。ラジオ小僧が怒ってね、新聞に投書したのよ。大胆な泥棒じゃないこと。俺はラジオ小僧なんて名乗ったことはないが、人がそういうのは多分俺のことと思うが、そう言ってくれる通り、どこから入ったか、どこから出たかわからぬように立ち働くのが、俺の腕の優れたところで、俺は人に姿を見られたことはない。言わんや、切れ物を振り回したり、傷を負わしたことがあるものか。少し不可解な事件が起こると、自分の無能を隠すために、あれもラジオ小僧、これもラジオ小僧と、俺に責任を負わせるのはごめん、被る、と、えらい剣幕なの。警察では、躍起となって探したけれども、とうとう捕まんなかったわ。それからしばらくすると、また二晩ほど古田がいなくなったんですって。おかみさんも仕方がないから放っておくと、二晩目の夜中に、押し入れの中でうんうんうなるような声が聞こえるのですって。気丈なおかみさんと見えて押し入れを開けると、長持ちの中で人がうなっているようなので、家政婦と二人で恐る恐る開けると、現在のご亭主が、後ろ手に縛られて、猿ぐつわをはめられていたんだって。かわいそうに、日昼夜ほど自分の家の長持ちに入っていたんだわ。半死半生になっていたのですって。かわいそうに、何でもいきなり後ろから来て縛られちゃったので、どんな奴にやられたのか少しもわからないというのです。今度こそ、昇進、まがいなしのラジオ小僧にやられたんだわ。これは本当でしょう？ 今度はラジオ小僧も新聞に投書しなかったから、それにしてもそれだけのことを家の人に気づかれないでよくやったものね。その古田がここへ来たというのでしょう。みなびっくりするのは当たり前だわ。ご覧なさい。内野さんはあっけに取られている皆の顔を見ながら言ったの。こうして開けてある本がみんな大型のドイツ語の本でしょう。引き出しでも何でも大きなものばかり抜いてあるでしょう。私はかねがね先生から聞いていましたが、先生のご研究を盗もうというやつがあるのです。それで先生は書き上げると秘密の場所に隠されるのです。先生のご研究は机の上を見てもわかる通り、みんなフルスカップに書いてあります。だから隠すにしても、大型の本か大きい引き出しでなければならないのです。古田はドイツ語が読めます。だから彼はきっと先生のドイツ語で書かれた研究を盗み出そうという一味の一人に相違ないのです。彼は背が低い。そして何よりも動かすべからざる証拠は、ここに挟んである紙切れです。彼は多くの本を調べていくのに、まごつかないように、済んだ分には小さい紙切れを挟んだのです。白紙のつもりであったのが、彼の翻訳の原稿の書き損ないでも入っていたと見えて、この保護に彼の首席があります。私は実は古田にドイツ語を習ったことがあるので、彼の首席はよく知っています。歯切れのいい口調で、まるで朗読しているような朗らかな声で堂々とというのでしょう。私すっかり聞き惚れちゃったわ。他の人もみんなそうだったの。ところがね、下村さんだけがね、この人はさっきから腕組みして考え込んでいたのですが、この時ちょっと内野さんの喋っている顔を見てニヤニヤと笑ったわ。でもすぐ元の顔になったから気がついたのはきっと私だけだったでしょう。源次さんも古田のことは知っていたと見えて、内野さんの渡した紙切れを見ると、すぐ古田を捕まえに刑事をやったわ。清水のじじいは相変わらず顔を歪めて化石したように突っ立っていたわ。もう一本の文鎮を探す必要があるね。しばらくすると内野さんが下村さんに言ったの。うん、確かに二本あるに相違ない。たとえわずかでも寸法が違うからね。しかしもう一本が鉄にメッキしたものであるとしても、どうしてすり替えることができるか。今落ちているのが鉄でなければ説明がつかない。下村さんは独り言のように言ったの。そうか。内野さんがそりゃ大きな声を出したわ。私飛び上がっちゃったわ。君の考えは素敵だ。君、ニッケルでいいんだよ。ニッケルでいいんだよに傍点。恐ろしい計画だったな。さあ、天井裏だ。こう言うかと思うと、内野さんはたちまち窓にスルスルと登って、ひさしに手をかけ、洋館の屋根に上がって、あの汽車の日よけ窓のようなシャッターのはまっている小さい窓を外し出したわ。下村さんもすぐ後から登ったわ。しばらくすると内野さんが天井裏へ入り込んだので、続いて下村さんも入ろうとすると、中から内野さんが何か渡したらしいの。しばらくすると二人でなんだか重そうな電気の機械みたいなものを抱えて降りてきたわ。これがコイル。これがマグネットです。コイルに強力な電流を通じると、マグネットに強力な磁力が生じます。ちょっとやってみましょう。内野さんは机の下を探し回って、太い電線を見つけてつないで、それからさっきの壁のスイッチを押して、ニッケルの文鎮をそばへ持っていくと、パチッと音がして吸い付いちゃった。私びっくりしたわ。